777出張スペシャル。この番組は FM 舞鶴がさまざまな場所に出かけていき、クールチョイスの情報を発信をする特別番組です。今日のクールチョイス775出張スペシャルは東舞鶴浜っ子だるま祭り五条公演ステージからお送りいたします。こんにちは、 FM 改めまして FM 舞鶴パーソナリティのしょこたんと
よしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん、 FM 舞鶴は聞いたことございますか？聞いたことあるよって人、
すごい 100% ですね。
あ、嬉しい、ありがとうございます。そのパーソナリティをしているのが、まあ十数名いるんですけども、その中の2人が今日は特賞させていただくということなんですけども、2人が番組を担当しておりますのは、私は火曜のお昼12時よりお送りしております舞鶴の、ニュースと舞鶴の情報をお送りする、情報番組晴れのち775を、担当しております。
そして私ヨッシーはですね、火曜日の夕方4時からプレミアム京都という番組をありまして、こちらは舞鶴市と京都市に同時放送でお送りしています。再放送がその日の夜10時からとなっております。そしてね、実は先ほど2人パフォーマンスしたんですけども、
はい、
クラシックで、
はい、
ラクラシックの番組も FM 舞鶴ございまして、はい、こちらは毎週金曜日の夜8時半から8時50分まで、うん、そして再放送が土曜日の8時15分から8時35分まで。で、まあこの時間ね、金曜日だったり土曜日っていうと遊んでたりご飯食べてる人も多いんじゃないかなと思うんですけども、 その時間は難しいっていう人用に FM 舞鶴さんのホームページでもデータが残ってますので、よかったら
アーカイブがあるということですね。
ちょくちょく僕らのも聞いていただけると嬉しく思います。
はい、
はい、
だるま祭りは、まあ、結構長い歴史のあるお祭りなんですけども、うん、まあ、ヨッシーラクラシックも結構何回か出演されてますよね。
はい、3回ぐらいだったかな。ちょっと夜の市とどっちがどっちだったかなってあんまりなるんですけど、だるま祭りは3回ほど出演させていただいてますが、うんうんうん、これだるま祭りって、うん、なんでだるまなんだろうか。
そうなんですよ、まあ、実は私も最初は知らなかったんですけど、はい、まあ、だるま祭りを出演したのをきっかけに、いろいろ調べたんですけども、まあ、今年で71回目を迎えるだるま祭りなんですけども、第1回目のだるま祭りが開催されたのは昭和23年、1948年11月からとなっておりまして、70年以上もの歴史があります。この頃の舞鶴は昭和20年の第二次世界大戦の終戦により、海軍やたくさんの引き上げ者の人たちで大変にぎわって人口も多かったそうです。しかし、それぞれのふるさと生まれた土地へそういう人たちが、帰ってしまった後は、人口が減って数年後には町の活気がなくなってしまったと、ね、そこでお祭りでもして活気を戻そうと、実業界当時の商業者の人たちが集まって、このだるま祭り、町おこしのだるま祭りが誕生したそうなんですね。
ほう、
うんうん、で、なぜだるまなのか、
うんうん、
まあ、皆さんだるまと聞いたら思い浮かべるのが、まあ、商売繁盛とか必勝祈願とかね、七転び八起きという縁起物として、まあ、親しまれていると思うんですけども、まあ、実際これはね、実在していた菩提達磨という人がモデルになっておりまして、インド人の始祖なんですよ。日本人じゃないんですね、
うん、
で、その菩提達磨は中国に渡って、禅宗を広めた偉いお坊さんなんですね。で、面壁9年という9年間壁に向かって厳しい修行をするという座禅をしただるまさんなんですけども、その姿が後に七転び八起きに例えられたり、転んでも起き上がる形が、商売繁盛とか守り神に使われるようになった。で、このような菩提達磨の故事に倣って、ここ舞鶴でもだるま祭りというお祭りが名付けられて、町の復興繁栄を願って受け継げられ受け継ぎられたというわけなんですね。
ほう、 でもこれあのだるまの豆知識みたいなのあるじゃないですか、はい、
そうですね。
これもなんか面白いなと思ったんですけど、
はい、
先ほどねしょこたんが言ったあの座禅、
うん、
壁に向かって9年もするっていうことで、
そうなんです。
その座禅をするから手足がしびれまくって、
そう、手足が腐っちゃって、
手足が腐った結果
あのまん丸の
まん丸になったっていうね、はい、なんかある意味ちょっとこれ聞いたら怖みたいなところあるんですけど、
うん、
でも
だちゃんとした由来があるんですよね。
そうだからなんかだるまとかは そんだけ9年間も、
はい、
修行を積めるということで、どんなことも忍耐強くできるよというポジティブな面があるというのも聞いたりしたんですけどね、
う
ん、
そうですね、はい、でその壁に向かって9年間安座禅をするっていうのも、壁に向かってこうにらめっこしながらずっと座禅してたから、そのにらめっこしましょう笑ったらダメアップっていう遊びもあそこから来てる。
なるほど、初めて知った
そうなんですよ。
ほう、
そうな、面白いですよね。
え、あれはだるまさんが転んだは、
だるまさんが転んだっていうのも、その面壁9年間ね修行してただるまさん、ずっと座禅をしながら頑張って修行してただるまさんなんですけども、その当時の子供たちがその話を聞いて、いやいやだるまさんだってもう疲れて転んでたよって言ったのが始まりで、あのだるまさんが転んだっていう、ちょっと
じゃあそれは実はちょっとサボっとる感じで転がって寝てたみたいな、
うんうん、そう、子供たちはそういう風に捉えた。
なるほど、ね、
そういう話を大人から聞いてね。
だからこう振り向いた時に止まる、
そうそう止まる、
座禅してるみたいな、
うんうんうん、
そういう由来、
そう、そこから聞ける来てるみたいですね。
それは面白い
ね。え、
そして虫に襲われてるよし
大丈夫
はい、
そんな感じで、まあ、ここ舞鶴でもねだるま祭りというお祭りが70年以上、続いているというわけなんでね、まあ、ちょっと去年がねコロナで中止にはなってしまいましたけども、こうやってまた次の年に再開できて本当に良かったなと思いますね。
はい、じゃあちょっとここであのですね、まあ、だるま祭り今日出張スペシャルなんですけども、今日はクールチョイス775出張スペシャルということで、はい、ちょっとクールチョイスについてちょっとお話ししたいなと思うんですけど、
はいはい、
はい、ちょっとねよかったら聞いてる方もこれ初めて聞くっていう方も勉強になったりすると思うので、
うんうんうん、
まあ、軽く説明すると、
はい、
クールチョイスとは CO2 などの温室効果ガスの排出量削減のために脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用、ライフスタイルの選択など地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択をしていこうという取り組みです、うん、で我々 FM 舞鶴でも毎日ですね様々なテーマについてクールチョイスの情報を発信しております。
はい、
はい、まあ、例えば省エネ機器買い替え促進だったり省エネ住宅普及促進、エコカー、そしてクールビズ、ウォームビズの推進、うん、LED 照明の普及促進、エコドライブだったり、うん、カーシェアリングの利用などなど、
うんうん、
いろんなことがあるんですけども、
はい
はい、まあ、まずそもそも脱炭素社会とか何みたいなね、
うん、
とこはどうですか、知ってます？
いや、もうクールチョイス自体言葉自体知らなかったので、こうラジオを初めて知ったっていう感じですね。
確かに、でも最近ねなんかいろいろ地球温暖化とか言われておりますけども、
うん、
やっぱり CO2 排出とかね、
うん、
削減できるように、まあ、カーシェアリングだったりとか、
はい、
照明を変えたりいるいろんな活動があります、
うん、
で例えばしょこたんとかは、
はい、
まあ、なんかそういう地球に優しいクールチョイス、うん、こんなんやってますよみたいなのはあるんですか？
そうですね、言ったら大きく言ったらエコですよね、言ったら、うん、まあ、エコっぽいことって言ったら、まあ、身近なところで言うとその使ってない電源は抜いとくとか、
あ、なるほど、
うん、差しっぱにしないね、うん、であと節電節水はもう主婦なんでもう日頃から
なるほど
してますね。
主婦の方はそういう目線から自然と、
自然ともう皆さん多分多くの方々がやってらっしゃると思いますよ。
それは男性陣は見習わないと。
そうですよ、もう水ギャーってね平気で出しっぱにしますからね
子供とかもね多分そのままバーってやってそうですもんね。
ねえ、ね、本当に。
なるほど、僕とか何やってるかな。
よしは
車の免許持ってるんですけど、
うんうん、
もうね ペーパー中のペーパードライバーで。
あ、運転しないの。
そう。
あ、そうなの。
逆にこのカーシェアリングとかね、例えば自分であの車を所有しない時代が、
はい、
実はエコにもいいよって言われてるんですけども、うんうん、僕なんかは実は車もたまに、まあ、友達と一緒に乗ったりするぐらいなので、
はいはい、
そもそも結構自然と知らないうちに貢献してるかもみたいな
車持ってない、そもそも
持ってないです。
あ、持ってない、うんうんうん、
あとね、散歩が好きみたいな。
あ、なるほど、車乗るより歩く方が。
そう、 CO2 なかなか排出してないんじゃないかなっていうぐらいいいんですけども、
うん、
あとはペットボトルとかですね。なんかこの辺とかだとラポールとかがね、
うんうん、ま
あ、そういうショッピングモールに水を汲めるサービスみたいな。
おお、あー、ありますね。
その会員になってたら、
はい、ボトルを買ったら、
そうそうそうそうそう、そう、ね、でそれとかもね、なんか水を汲みに行くごとに、
はい、
何本ペットボトルこの消費を抑えるのに貢献しましたよっていう数字がもうすごい何十万本みたいに出るんですけど、
うん、あ、数字が出るんですね。
そうそうそう、なんかそういうのも含めてね、なんか家計にも逆にいいですし、
うんうんうん、
それもいいのかなと。ぜひ主婦のショコタンも、
うん、そうですね、はい、やってみたいと思います。
じゃあここで、
はい、
よかったらね、聞いてくださってる方も今日は出張スペシャルということなので、うん、一緒に考えたり、はい、まあもし分かったよっていう方がいたら手を挙げてほしいんですけども。
そうですね、ちょっとしたクイズがあるんですよね。
クールチョイスにまつわるクイズの方をいくつか用意しましたので、
はい、
よかったら一緒に考えてもらいたいなと思います。
クールチョイスクイズです、
はい
はい、
今回はエコカーと食品ロスについてお話ししたいと思います。
はい、
じゃあまずはエコカーの方から、
うんうん、
じゃあ早速問題です。
はい、
次のうち次世代自動車ではないものはどれでしょうか。
はい、
3つヒントを出します。
はい、
1電気自動車、うん、2プラグインハイブリッド自動車、
はい、
3軽自動車。さあこれもしかしたら簡単すぎるか。
簡単やね。
じゃあまずはちょっとしょこたんに聞く前に、分かったっていう人もしいたら当てないので手を挙げてもらっていいですか。当てるってなると、ね、急に目を伏せたり手を挙げない人が増える。
そうですね、
ちらほらいますね、
うん、
じゃあショコタンは答えを。
やっぱ3の軽自動車じゃないですかね。
そうなんです、軽自動車なんですよ、
はい、次世代の車じゃないって言ったらね。そう
だから、このガソリンを使わないことでね、排出量が下がって、まあ、電気自動車とかも最近ちょくちょく見かけるようになりましたけど、
ね、うん、
なんか知り合いも電気自動車買ったっていう人がいて、
そうなんですか。
でなんか電気自動車最初やっぱ高いらしいんですよ、
うんうん、
ただガソリンみたいに給油しなくていいから、
うんうん、
その街に無料で充電できるスポットがいくつかあるらしくて。
舞鶴にも。
舞鶴にも、でその充電は無料でできるから、最初の本体価格は少しするものの、ランニングコストとしてはこの使っていけばこの軽自動車よりも安くなるっていう時が来ると。何年か使えばそういうのもありますよっていう話も聞きましたけど、どうですか電気自動車。
なんかね、充電がすぐなくなりそうっていうイメージ
確かに、ね、
あるんですけどね、
うん、なんて言ってたかな、その知り合いの人は確か30分か1時間ぐらい充電、1時間ぐらいだったかな、充電すれば東京ぐらいまでは走れるぜみたいなこと言ってたんですけど、
10時間充電、
いや1時間ぐらい充電したら東京ぐらいまでは行けるみたいなことを言ってたんですけど、
うんうん、あ、そうなんですね。
ちょっと僕もね、持ってないので定かではないので、
うん、
また調べたいなと思うんですけども、
うんうんうん、
まあ環境にもいいし後々家計にもいいのであれば、
うん、
選択肢の一つとして、ね、
そうですね、持っておくのは
持っておくのもいいかなと思います、
ね、うん、
じゃあここでちょっとまたエコカーにまつわる問題なんですけども、
はい、
よかったら一緒に考えてみてください。
でください。
現在日本国内の自動車保有台数過去乗用車などのうち次世代自動車の占める割合はどのくらいでしょうと、
うんうんうん、
1約 5%、 2約 15%、 3 約 45% とあります、
うんうん、言ったらその日本の中で電気自動車とかそういうのを持ってはる人は何パーセントかっていう
ことですね。エコカーを持ってる人、次世代自動車、
うんうん、
日本でどんぐらいいると思いますか。
いや
5%、15%、45%、
うん、
結構いろいろありますが、
ね、
どうでしょう。また当てないのでちょっとわこれじゃないかなみたいな人いますかね。どうですか。
ちょっと
なんかじゃあ手で1か2か3かっていうのをジェスチャーで教えてもらってもいいですか。
はい、
しましょうか。 2の約 15%。
後ろのお姉さんは同じ
15%。おこれ正解です。
おめでとうございます。
なんかね2015年度ぐらいは590万台ぐらいだったらしいんですよ。まあ、それでもなんか数字見ると多いなって感じはするんですけど、次世代自動車を持ってる人が、2019年度によると倍の1094万台と、国土交通省ウェブサイト の引用なんですけども、そんぐらいどんどん増えてきてると。今2021年だからもっと増えてるかもしれないですね。
そうですね。
いやこれ僕も、まあ、ペーパーって言いましたけど、
はい、
ちょっと視野に入れときたいなと思います。
電気自動車、
はい、ということでそろそろ時間の方も近づいてまいりましたね。
まいりましたかね、はい。まあ、こんな感じでねラジオでも喋ってる2人なんですけどもね。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。
はい、それではこんな感じで、
はい、今日は東舞鶴、
はい、
浜っ子だるま祭りへ FM 舞鶴初出演ということで、FM 舞鶴トークショーを公開収録させていただきました、
はい、
で今日のこの収録された様子も実はちょくちょく流れたりするらしい。
あ、そうなんですか。
大丈夫かみたいな感じですけどもそれも含めて楽しんでいただければなと思います、はいはい。
この時間はクールチョイス775出張スペシャル地域交流編を東舞鶴浜っ子だるま祭り五条公園ステージからお届けしました。それでは最後に今日の番組の合言葉を皆さんで一緒にお願いしたいなと思うんですけども、遠くで聞いていらっしゃる方もね届くようにねちょっと声を出していただきたいと思うんですけど、その合言葉とは、
この合言葉とはみんなでクールチョイスですね。
775も抜けてるよ、はい、
みんなでクールチョイス775です。
はい、
775は 77.5MHz から、
そうですね、来てるんですね、
はい、覚えれるかなこれ。
皆さん準備はいいですか。ちゃんとこれ放送乗りますからね、よろしくお願いしますよ。
どうしますか。せーのでいい、
せーのでいいと思います、はい、は
い、じゃあいきます。せーの、みんなで
クールチョイス
775。揃ってなかったけど、
はい、バラバラだ、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。